日本と平和的な関係が続いていれば、アメリカも北を必要以上 その制裁ができないわけですね。仲良くやってますよと、何もよくできませんよ。周りの国も認めてますよ。隣の人とね、うちは仲良くやってますよと言うと、第三者が喧嘩売れない、そういう状況を作ろうとして、拉致被害者を返した。日本政府が必死で頑張ったわけでも何でもないと私は思います。その中で北側の提案を丸呑みして2回包丁したという。しかしそれ以外の人どうするの。家族はみんなこれでここを連れたと思ったんですね。2回目の包丁、5月22日の夜、直接総理から話聞きましたけど、これでもううちの子はダメかなと思うぐらいショックを受けた一日だったんです。そういうことがあって、日本は今まで全く動いてないんですけど、ちょっと変わってきまして、先ほど飯塚さんもおっしゃったように、まず警察がかなり動きを始めました。年末年始の情報を得てですね、全国10機関の警察官で電話を借りよう、機内でもう一回全部上がりますということになっています。それから警察の中に拉致担当室というのを作りました。専門、先ほどの閣僚の専門幹事会というのがあるんですけど、これも先ほどおっしゃったように関係機関だけではなくて、全省庁でもう一回調べ直して、どういう制裁ができるかね、前と同じ返事持ってきたら許さんぞみたいなことを強気で言ってるようです、官邸の方から。だけど小泉さんが何してるかっていう声は全く聞こえてこないです。おそらく、黙認してるというか、アメリカがここまでやってて日本がやらないっていうわけにはいかないっていう時期なんですよね。当事者ですからね、当事者が怒らなきゃいけないのに、アメリカがここまでやっててですね、日本が何もしないわけにいきませんので、しょうがないなと言って許してるという状況であろうと私は思います。それから日本は総連の摘発、在日本、朝鮮の、科学協会というのがあるんですね。科協というんですけど、そこを捜索して、埼玉の藤田さんのことを理由にですね、実はあれ核ミサイル部品をここ全部輸出してるわけですね。そこに手を入れました。明らかにアメリカに連動した、動きです。それから昔の朝鮮の不良債権がありましたよね。これにももう手をつけて、安倍官房長官は厳しい対応するのは当たり前だと。で、大阪の総領についてはもう買収するぞとか、売却するぞという姿勢をはっきりしています。人権担当大使も作りました。1年かかってやっと1年ぶりに専門幹事会やったばかりなのに、今月もう1回やると。それは次に北朝鮮にどういうことをするかというのを全部各所に持ってこいというので、それを持ってこさせて会議をするんだそうです。だからちょっとこの9月以降ですね、かなり日本も変わってきたなという感じがします。去年の12月に根室ポンテという国家情報長官というアメリカの人が日本に来て、警察庁のウルマ長官とか安倍さんとか、どうも総理もテロらしいと言いますけど、この辺でかなり密接な打ち合わせをしてるんじゃないかと私は思うと思うんですけど、北に圧力をかけるという形がこれから出てくるかもわからないし、また前のような日本に戻ってしまうかもわからない。かなり微妙な時期ですが、私たちも家族会の方も今年こそはなんとか、しておけるんじゃないかと思っていて、その意味ではちょっと山場になるかもわからないという状況です。やっぱりその帰ってきた5人の人たちが喋り始めるといろんなことが出てくるんですけど、ちょっと受動的に話をこうしたりするんじゃなくて、積極的にもうちょっと喋れればいいんですけど、やっぱりあの国は脅しますからね、人をね、お前の子供殺すぞとかってやりますから、日本の中にもまだ工作員いっぱいいるわけですから、何するか分かんないって恐怖は、あると思います。だけどそれを乗り越えて自然として対応していかないと、あなたの子供をやられますよということになりかねないわけです。今日本もアメリカも外圧 北朝鮮に対して外圧を高めています。武力行使をしようとはしていません。言葉には出しますけど、それは脅しです。外圧を高めることによって内圧が高まる。内圧が高まることで、もうともかくあち早く返してしまえとかですね、そういう本来ならばできない選択をしてくる。で、名前の分かっている人ではなくて全部返すということを強くやっぱりこれから言っていかなきゃいけないわけですね。誰がどこに住んでるか分かりませんので、ともかく全部返せ、全部返さなかったらさあじゃあ行わないよというぐらいの姿勢でやらなきゃいけません。そういう時期がひょっとして、今年来ればですね、この名前が分かっている人以外に、名前の分かっていない、おそらく2桁に上がる日本人が、帰ってくるだろうと思います。日本人の場合、よほどのことがない限り、とても大事にある意味でされてまして、監視している担当者がですね、もしその人が死んだりなんかすると、この人の責任になっちゃいますから、もう必死でやっぱり、被害者がともかく生きているという状況を作らなきゃいけませんね。その意味で制裁をかけて、あ、日本人がこのことで怒ってるんだということを知らせてですね、今早くこの問題を、解決をしたいなと。家族会とか救う会とかですね、いつまでもやってる必要はないんですよ。もう明日解散するというぐらいのが一番いいわけですよ。もう家族会なくてよかったねと。で、みんなでどっか、ブロファンでも何でもいいですから、ああいうところで、よかったね集会というのをやるのが、まあ、希望ですけども、今のところはともかく救出してくれという集会ばかりやってきています。今年もこれからやります。やりますが、やっぱりな、それはみんなでよかったねっていう集会を最後にやって、早く終わらせないと、お横田さんもお父さんも、免許されましたし、このままではいきませんので、私たちも何とかしてですね、この問題を早く解決しなきゃいけない。そのためには、いくら交渉をしても知らん顔する国に対しては圧力をかけないといけない。しょうがない。制裁をかけて怒ってるってことを、もっと明示的に堂々とアナウンスする国家としてですね。と思ったら実はやってたんだっていうのじゃダメなんですね。そういうのがまだ多いんです。はっきりと北朝鮮の犯罪に対して大きな声で返せと言うということをぜひやってほしいなと思います。そこまでいかないと、北も簡単には返さないでしょうし、そしてこれは日本人のためにも良くないんですね。本当に日本も世界で大変まれな変わった国です。騙しのりは騙された方がいいよと言ってみんなお互いにやってきて、それでなんとかなってくる国、大変珍しい信頼関係のある国なんですね。だけど日本の国内ではそれが通用しても外国では通用しない場合がたくさんあります。少なくとも悪の最前線に接触する可能性のある人は今までの日本人同士の付き合いではダメだと、本当に気を引き締めてですね、この人は自分を倒すかもしれない、あとは打破するかもしれないぐらいの、そういう悪意というものも前提にしながら友好関係を作っていかないといけないということなんですね。拉致された人たちもみんな善意の人ばかりで、自殺に連れて行かれて初めてこんなひどいことをされたというのが気がつくようでは困るんです。備えはいつもしなきゃいけないと思います。大変にこれから重要な時期を迎えてきておりますので、今後もぜひですね、ご支援いただければありがとうございます。どうもありがとうございました。